はい、ゼベイトへようこそ。今回はですね、成功とか、あるいはチャンスを目の前にした時に、まあ誰しもが経験する高揚感という感情について少し掘り下げていきたいと思っています。出展資料ではこの高揚感を必要悪と位置づけて、そのエネルギーをまあどう使いこなすかというメンタル術が紹介されているんですね。さて、ここでの大きな問いはこうです。この高揚感というのは、現状を打ち破って飛躍的な成長を遂げるための、まあ強力な燃料として積極的に活用すべきものなのか、それとも高次又氏という古くからの系譜が教えるように、判断を狂わせる危険な劇薬として、そのリスクを最大限に警戒して抑制すべきなのか。私はですね、高揚感が持つその圧倒的なエネルギーは、客観的な視点で管理しさえすれば、前進するための強力な推進力になると考えています。
一方、私はですね、その高揚感に伴う判断の誤り、このリスクを軽視すべきではないという立場です。その危険性を考えれば、むしろ感情の安定こそが長期的な成功に鍵を握っているのではないかと、この視点からお話しさせていただきます。
はい、ではまず私の立場からお話しします。資料が言う高揚感は必要悪というこの定義、これ、非常に的確だと思うんですよ。もしこの感情をまあ完全に人生から排除してしまったら、おそらく物事はすごく平坦に進むでしょうね。いわゆる現状維持です。でもそれだと、何か大きな壁を突破する時の爆発力っていうのは生まれてこない。高揚感がもたらす自分ならできるという、ある種の根拠のない自信こそが、我々を未知の領域に一歩踏み出させる必要不可欠なエンジンになるわけです。だから問題は高揚感そのものではなくて、それにこう飲み込まれてしまう、つまり管理できていない状態にあると。資料が示す客観視、いわゆるメタ認知のスキルですね、これを意識的に鍛えることで、リスクは制御して、その莫大なエネルギーだけを利益として享受できるはずなんです。
なるほど。ただその考え方にはまあいくつか同意しかねる点があるんですよね。というのも、資料自身が高次又氏ですとか、取扱注意の劇薬といった言葉で、その深刻な危険性をはっきりと認めているじゃないですか。必要枠っていう言葉は、どうも都合よく必要というメリットだけを強調して、その悪、つまり破滅につながりかねないリスクをなんだか軽く見せてしまう、そんな響きがあるように感じるんです。そもそもちょっと考えてみてほしいんですけど、高揚感の真っただ中にいる人間が、本当にもう一人の冷静な自分を保って、自分自身を客観的に実況中継なんてことができるんでしょうかね。それってごく一部の精神的に非常に高度な訓練を積んだ、まあアスリートとか経営者だからできる、極めて難易度の高い技術なんじゃないでしょうか。多くの普通の人にとっては、感情の安定を最優先することの方が、たった一度の判断ミスで全てを失うリスクを避けるための、よほど賢明で、そして現実的な戦略だと思うんです。
なるほど。その難易度の高い技術という点をもう少し掘り下げたいですね。私はそれを一部の天才だけのものとして諦めるべきではないと考えているんです。これは習得可能なスキルだと。
しかし、その実効性には大きな疑問符がつきますよね。資料には答えはシンプルですと書いてあって、感情を客観視すればいいと。でも強い高揚感というのは単なる気分の問題ではないですよね。神経科学的にも、脳内でドーパミンが過剰に分泌されて、リスクを評価する前頭前野の働きがまあどんぶることが知られています。つまり判断能力そのものが生理的に変化している状態なわけです。そんな状態に陥った当事者が、本当に有効なブレーキを自分自身でかけられるんでしょうか。それはまるで嵐の海で小舟の舵を一人で取ろうとするようなもので、ほとんどの人にとっては現実的な安全装置として機能しない可能性が高いんじゃないですかね。
おっしゃる通り、それは非常に難しいことです。だからこそ訓練が必要なのだと私は考えるわけです。資料が提案しているアクションプラン、例えば嬉しいことがあった時こそ意識して深大きい呼吸を一つ入れるとか、あるいは高揚感は必要枠という言葉を思い出すというのは、まさにそのための具体的な訓練方法ですよね。
これらは高揚感を感じたその瞬間に、あ、今自分はリスク評価が甘くなっているかもしれないとこう気づくためのトリガーなんです。意識的にメタ認知のスイッチを入れる習慣を身につける、これは才能というよりは反復によって習得できる技術だと思うんですよ。資料の最後に出てくる AI の分析にも、成功者の多くが冷徹な計算と燃えるような情熱を同居させているとありますよね。これはまさにその技術が習得可能で、実際にトップレベルで実践されていることの一つの証拠ではないでしょうか。
その冷徹な計算と燃えるような情熱の同居という状態はですね、成功した人の、まあ、結果論としてそう見えるだけという可能性はないでしょうか。その美しい境地にたどり着くまでに、一体どれだけの人が高揚感の罠にはまってキャリアを台無しにしていったのか、その視点が少し欠けているように思うんです。例えばあの IT バブルの時を思い浮かべてみてください。多くの起業家があの時代の熱狂的な高揚感を燃料にして莫大な資金を集めて急成長を遂げました。しかしその同じ高揚感が冷静な事業モデルの分析を曇らせて、市場が冷え込んだ途端、彼らの会社を破滅へと導く劇薬に変わってしまった。深呼吸一つ、あるいは言葉を思い出すだけで、その生理的な脳の変化に勝てるというのは、少し楽観的すぎる見方ではないでしょうか。
それは非常に的確な例ですね。はい。しかしその例はむしろ、高揚感を管理できなかった場合の危険性を示しているだけで、高揚感そのものが不要だということにはならないと思うんです。バブルを生き抜いてさらに大きく成長した企業も確かに存在しますからね。彼らは市場の熱狂という巨大な波にただ乗るんじゃなくて、その波の力を利用しつつも常にこの波はいつか終わるという、まあ、冷徹な視点を持ち続けていた。つまり情熱のアクセルを踏み込みながらも常に計算というブレーキに足をかけていたわけです。防御的に重要な判断をすべて保留して感情が冷まるのを待つという戦略も確かにあるでしょう。しかしその戦略の最大のリスクは、やはり資料が指摘する通り現状維持にとどまりやすいことなんです。これは気づきにくい静かな失敗とも言えますよね。
その静かな失敗とですね、高揚感がもたらす破滅的な失敗、この2つのリスクの性質は私は全く違うと思うんですよ。先ほどの IT バブルの例で言えば、停滞のリスクというのは市場の変化に対応できずに緩やかにシェアを失っていくような状態です。これにはまあ時間をかけて軌道修正するチャンスが残されているかもしれない。しかし資料が使う足元を救われる間という表現が示唆するのは、再起が難しいほどの致命的な打撃です。高揚感に駆られて行った一つの巨大な設備投資、一つの無謀な M&A が、それまで何年もかけて築き上げてきた会社の土台そのものを崩壊させてしまう。回復不可能なダメージを負う可能性のある劇薬をなぜわざわざ燃料として使わなければならないのか、リスクとリターンがどうも釣り合っていないように思えます。
そこがまさにこの議論の核心ですよね。リスクの大きさというのはエネルギーの大きさと表裏一体なんです。まあ原子力が計り知れないエネルギーを生み出すと同時に、恐ろしいリスクを内包しているのに少し似ています。重要なのはその強大な力を恐れて放棄することではなくて、厳重に管理して制御する技術を確立すること。高揚感というエネルギーを使わずに得られる着実な成長と、それを乗りこなして得られる飛躍的な成長では到達できる高みが全く違う。そして忘れてはならないのは、資料が感情に飲まれるか殺すかの二者択一ではないと言っている点です。感情を燃料として燃やし尽くすという第三の道ですね。感情を押し殺すのでもなく、逆に飲み込まれるのでもない、意のままに操ってそのエネルギーを推進力に変える、これこそが他者にない圧倒的なアドバンテージを得、生み出し最強の人間力を手に入れる道筋ではないでしょうか。
でもその最強の人間力という言葉自体が、ある特定の非常に競争的な成功モデルを前提にしているように聞こえますね。 爆発的な成長だけが唯一価値のある成功なのでしょうか。例えば何十年もかけて自分の技術を磨き上げて唯一無二の存在となる職人のような生き方もありますよね。彼らの成功は爆発的な高揚感ではなく、むしろ感情の波に左右されない日々の淡々とした、しかし確実な積み重ねによって築かれています。資料の言葉を借りるなら、気分の安定を最優先するアプローチです。これは決して現状維持というネガティブな意味だけではなくて、着実な前進のためのより普遍的で、そして堅牢な基盤となりうるはずです。高揚感という、まあ、外部ブースターに頼った成功は、それがなくなった途端に失速してしまうむろさも同時に内包しているのではないでしょうか。
確かに成功の形は一つではありません。その点は同意します。しかし、その職人の例でさえ私は気分の安定が全てではないと思うんです。何十年も同じことを繰り返す中で、ある日新しい技法を悟り合ったり、自分の限界を超えるような作品を生み出したりする瞬間があるはずです。その時、彼らの内面には静かではあっても確かな高揚感、一種のゾーンに入ったような感覚があるのではないでしょうか。つまり気分の安定はあくまでベースラインであって、そこから突き抜けるためにはやはり非日常的なエネルギーが必要になる。常に安定した出力のエンジンだけではどうしても越えられない壁というものが存在すると思うんです。高揚感はその壁を突き払うための、まあ、ターボチャージャーのようなもの。普段なら躊躇してしまうような新しい一歩を踏み出す勇気を与えてくれる。もちろんその制御は難しい。しかしその挑戦をやめてしまったら、私たちは自分の限界を超えることはできないでしょう。
限界を超えるという言葉は非常に魅力的です。ですが、それは先ほども申し上げた通り、一部の F1 レーサー向けの高等技術のように聞こえます。我々のほとんどは高度を安全に、目的地まで確実に走ることを目指すべきではないでしょうか。そのためには高機能なターボチャージャーよりも、まず何よりも信頼性の高いブレーキと安定したエンジンの方が重要です。そしてこの議論は一番最初のメタ認知の実効性の話に結局戻ってくるんですよ。あなたは高揚感に気づいて制御する訓練が可能だという。私は高揚感という状態そのものがその制御能力自体を奪う劇薬なのだから、そもそもその状態に陥らないように心の平穏を保つ訓練の方がより多くの人にとって有益で安全だと主張したい。つまりアクセルを使いこなす訓練よりも、まずブレーキのかけ方、そして嵐を避ける航海術を学ぶべきだということです。
そうですね。議論を通じて、高揚感の管理には我々が想像する以上に困難が伴うことが改めて浮き彫りになりました。その危険性、特に回復不能な失敗につながる可能性については真摯に受け止めなければなりません。しかしそれでもなお、その圧倒的なエネルギーは平凡から非凡へと飛躍するためにどこかで必要になる不可欠な要素だと考えます。リスクを恐れてこの強力なエンジンを永遠に封印するのではなく、資料が示すように意識的な訓練によってそれを乗りこなし、自らの推進力に変えていく、その挑戦にこそ卓越した成果への道があると私は信じます。
高揚感が持つエネルギーの価値そのものは、私も認めます。しかし資料が繰り返し使う劇薬や魔物といった警告の重みを私たちは軽視すべきではありません。一部の達人にとっては有効な戦略かもしれませんが、万人にとっての最適解はやはり感情の波から一歩距離を置き、安定した精神状態を保つことにある。それが致命的な失敗を避け、長期的な成功をより確実にするための最も賢明な道ではないでしょうか。爆発的な一発よりも持続可能な成功を、私はそう結論付けます。
我々の内なる感情のエネルギーとどう向き合うべきか、それは自分にとっての成功とは何かという定義そのものを問う根源的な問いなのかもしれませんね。
ええ、そう思います。今回の議論が資料をより深く読み解き、リスナーの皆さんがご自身の感情との付き合い方を考える上での一つのヒントになれば幸いです。